にちは。
こんにちは。
無力映画界やらです。
倉島です。
はい。いやー、今回はね、映画の話しましょうね。
はい。
いやー、日本映画の金字塔ですよ。
そう。
なんか50作ぐらい作られた男は辛いよ。第一作目。
でーん。てれれれれれれ。ピーピーピーピーピーたまに伏せちゃうとね怒られちゃう
これで怒られたらやばいなやばい恐怖だなもうディストピアじゃんいやーね男は辛いよ山田洋次さんね
まあちなみにこれなんで男が辛いよ見てるかっていうと、うん、男が辛いよマスターみたいな人がね、うん私、知人におりまして、
はい。
全部見てる人ね。
はい。
今の状況の時に見ると染みるんじゃないっていう。
落ちるんじゃない
的確なアドバイスいただきまして。
確かに
と。確かにと思って、うん、僕と矢田さんはね。
いやー、ね。
風天なんでね、今ね。
うん、はい。ガチ風天みたいなとこあるからね。
うん、動かない風天って一番良くない。
風天というか。はい。
見てね。うん
あれってさ、うん、テレビドラマが最初だったのかな。
じゃあ簡単に、男は辛いよ。
うん。
って言います。男は辛いよ。ですね。まずはテレビドラマだったみたいなんです。うん、で、すごい人気のあるテレビドラマだったんだけど、
うん、
まあ最後にトラさんがいろいろやってるうちにハブに噛まれて死ぬっていう最終回を迎えたらしくて、これ本当なのって話だけど、で。視聴者からの抗議が殺到しまして、まあ、でしょうなという。
そうだろ
う。生きてたよっていうことで、
うん、
映画に繋がったということで。で、山田洋次っていう、まあ、すごい有名な、脚本、映画監督の人がずっとやってまして、
うん、
まあ、監督は違う人になったりするんだけど、脚本と原作はこの人が基本的に、でもやってますよと。
うんうん、
で、まあ、途中微妙に違う監督の人の手に、シリーズが渡ったりしつつ48作品、
うん、
この渥美清さんがお亡くなりになるまで、
うん、
ずっと作られ続けたという、
うん、
シリーズの長さだとギネス記録になっているそうです、
うん、
本当にこう公開されてる年月だけで言うと、
うん、
ジェームズ・ボンドシリーズ007がね、うん、まあ、今もやってるんで長いんだけど、
うん、
作品数だけだとトラさんの方が上。
ええー、すごい。
春夏でやってたりしたらしいからね。
何のパワー、
ね、すごいよね。
ええー、すごいね。
なんですってさ。
ありがとう。
で、今回やるのは、一作目の、
うん、
男は辛いよ、です。
はい。
なんだ、みんな見たことあんのかな、まあ、絶対知ってるけど、
うん。なんだかんだ ね、見てない系のやつだよね。
うん。
なんつったって、50年ぐらい前でしょ？
ねえ。
第一作って、69年。
本当に50、ん
?50 年。
50年前だ。
50年前だ。
50年前だ、びっくりしちゃうよね。
俺が見てるわけないでしょっていう話ですよ。ねえ、だけどなんかアマプラにあってね。
うん。
なんか一作目だけしかも、なんか普通に見れたから。
うん。
見たというね。
最初、トラさんの語り流れましてな。うん、まあこれが本当に超かっこいいんだけどね。
うん。
うん。で、まあ、14の時に、トラさんは親父と大喧嘩をして、
うん、
こう、街を飛び出したわけです。
うん、
もう嫌だと。で、まあ、全国を回りながらの敵揚げを、
うん、
で、途中ハブに噛まれて死にそうになったりしながら、まあ、思い出すのはお家のことだと。
うん、
毎年、春になると、故郷のことが思い出される、
うん。
ということで、帰ってきたわけですな。
うん、
足トラでやんす。帰ってきました。
うん、
このトラさんには妹のさくらっていう子がいまして、トラさんの本当のお父さんも死んじゃってるんで、
うん、
まあ、おじさんおばさん夫婦にね、
うん、
もらわれて、おじさんおばさんのところはなんか和菓子屋さんみたいな感じでね、
うん、
すごいいい人たちで、すくすく育ったわけですと、
うん
で。この子が結婚するような年齢になっててね、でそこにトラさんが急に帰ってきて、でもみんなすっごい大喜びなんだよね。
うん、
わあ、あのトラが帰ってきたっつって、
うん。
で、しかもなんかちょっとしっかりした風なね、
うん、
雰囲気で。今俺はビジネスマンなんだっつって。
うん、
いろいろね、こう、電子がこうすごいっつって。ビビッと入って体に効く。みたいなね。 構、ね、売り工場もすごいからね。
ね、絶対落ち込んでほしいですけど、ね、マジで。マジで嫌と思ったけどね。まあまあ、はい、はい、
ね。でもみんなはすごいっつって、で、しかもスーツとかね、うん、着ちゃったりしてるからね。
うん。
みんなこう、うん、反転とかね、みたいなやつとかね、バーッと被ってるだけの時に、スーツ着て、うん、なんか、ビジネスマンがみんな帰ってきた。で、妹のお見合いの場にも、せっかくだから行け、みたいな感じでね。うん、まあ、トラさんなら大丈夫だと。
うん、
繰り出したらここで、
ね、
酒が入った途端に、
ね、
もう、
いや
もう食事の席で、しもれた全開。
ね、しもれたしか言ってなかったですね。
ね
こう、お腹痛くなるシーンでした ね。お見合いの席をね、トラさんがね、台無しにしちゃうんだよね。
そう。
その下ネタを言い続けて ね。相手の方
どんどん結構毛だらけ。猫吐いだらけって。
ねえ。何言ってるか分かんないけど、下品なことだけは分かる、ね。流暢に随分喋ってるけど、
ね。お尻の周りはクソだらけとか
ね。ね
え。面白い人ですなとか言われるんだけどね。
ねえ。最初は、ははみたいな感じだけどね。うん、さすがにね、いや嫌だよ、それは。
うん、
本当に嫌。
で、もう、すっごい責められてね、トラさんは。ね、この肌にになったらお前のせいだって。
うん、
で、まあ、この、50年前なんで、身寄りもない、この桜ちゃんが、こんないい縁談に、巡り会えるなんて、お前、ないのに、
うん、
台無しにしやがって、つって、最初歓迎してた周りのおじさん、おばさんとか、
うん、
みんなで責めるんで、
まあね、
手やんでいい、つって。バカ野郎っつって。そんな言うんだったら出てこわっつって。
はい。まあ。
出てってね。
出た方がいいよね、それ。
で、まあ、その後もね、はい、2点、3点、天やわんや、トラさんの引き起こす人情話。
うん、そうですね。うん。
どうでした？
いや、なんか最後ですよね。もう、きつかったっすよ。見てられないよね。あの映画結構、うん、結構見てられない映画でしたね。感情移入しちゃうじゃん。あんなやつ。トラさんね、
うん。
普通に結構ね、同族系っぽいのが出てきましたね。だから、あれは、見てて、うん。余計なことばっかするし、最初。うん、まあ、根はいい人ですけどね。うん。いやー。
悪い人が出てこないってのはよかったよね。
あ、ですね。一人もいなかったね、悪い人は、うん。不器用なだけって感じだもんね。
本当に人情者だよね。
人情者でしたね。朝、下町でね。
うん、
なんか、三丁目の夕日感がね。
うん、
と、やっぱ、セリフがすごいよね。うん、一切噛まずに、
その、ね、
流暢に。
うん、敵屋のセリフね。
ねえ、リズミ
カル。パンパンパンって
ね。ねえ、すごいなと思って、あれ聞いてるだけで面白いよね。
うん、画面に映ってる様子とかもね。
うん、
みんな、あ、なんかもう結構、もう40、50代の人は普通に和服ね。
うん、
若い人、20代ぐらいは洋服着てお勤め出たりしてるんだけど。
うん、この
家もみんな木造だしね。
そうだね。木造だったね。
でもその大企業とかがある、うん、なんか地下鉄とか乗っていくのかな、うん、方に行くと今と一緒んだよね。もうすごい不思議だった。
そうね。
うん。どこなんだ、蔵前とかあの辺りのイメージなんだ。
確かに。そうでしたね。
あれはすごかったな、なんか。見てるだけで本当に面白い。
うん。いいよね。あとは、あれよ、昔の俳優がいっぱい出てくるからさ、
うん、
佐藤蛾次郎、倍賞千恵子さん。
あ、倍賞千恵子さん ね。
あの、桜役の人ね。
まあ、綺麗な人だったね。
ねえ。うおー、みたいな、なんかこの日本の、なんか伝説的な俳優みたいな人いっぱい出てきてね。
ね。
なんか豪華でしたね。大作。結構でも、集中して見れたね、だから。
うん
うん、
テンポがめっちゃ早いというかね。
早いしね。展開早い。一曲戻ってきたりしてね。
ね。
そうそう。なんか、出てった先で、幼馴染みあれ。
まあ、幼馴染みみたいな感じだよね。
みたいな感じ。
うん、冬子さんって言って、近所のお寺の、まあ、御前様って呼ばれてる、竜智秀のさんがやってますね。
はい。
もう、御前様って顔した御前様が。いて、うん、お寺の偉い人ね。
はいはい。
いまして、その娘。
娘か。
うん。
そうか。
の冬子さんっていうのがいて、うん、でも昔はね、なんか、トラさんがね、
うん、
目が大きかったから、デメギンとか言って、いじめてたんだけど、
うん、
大きくなったらすっごい美人になってね。
ねえ。
しかも、なんか、ちょっと、やっぱ応用な性格というかね、あんまり気にしないタイプの性格に育ってて、
うん、
トラさんのことも結構受け入れてくれる感じで、一緒にすっごいね、
そうですね。
遊んだりね。
遊んだりしてくれて。
もうトラちゃんったら、ポンみたいなね。うん、
あれ良くないですよ、あれ
は、ね。トロさんは、ウヒヒ、つって。
うん。
なって、まあ、まあ、トラさんが一回出てった先の奈良とかで偶然出会って、うん、まあ、そのままひっついてもう一回戻ってくるんですよ。
そうそう。
ちゃっかりとね。
寝てへへみたい
な。うん、お前らまだいんのか元気してっかみたいな。戻ってきたからつって。周りはあっけに取られるんだけど。
うん。いやーね、戻ってきちゃうんですよ。
ねえ。
そしたらね、いやー、さくらさんはね、
うん、
別の人と、まあ、ちょっといい感じになってんだよね。うん、帰ってきてたら、
うん、
その縁談とは別の。
ねえ。
工場みたいなところ働いてるね。
そう。
工場のお兄さん、うん、
印刷工場が、このおじさんおばさんの和菓子屋さんの裏にあって、
うん、
そこで働いてるひろしさんっていうね。
ひろし。うん。金はないけど、心熱いみたいなね。
ま、うん、っすぐな男だよね。
そうそう。
あの顔よ。
そうそう。
だから、俺さ、もう俺と正反対の顔してんなと思って。
そうね。俺も思った自分と、一番関係ないタイプの人だなと。いや
本当にさ、ね、真面目で純情でまっすぐで。
ね、愚直でね。
ねえ、バイタリティがあって。
ね、
毎日頑張る汗を流して。
ねえ、
本当に憧れるわ。
ねえ。ねえ、
あの人、いい男だったね。
ねえ、しかも高校出て8年後みたいな設定だから、多分26とかだよね。ね
あんな、しっかりした顔してさ。
ねえ、もう、なんかもうすぐこいつなら大丈夫だってわかるんだよね。ねはい、結婚しよう、みたいな。うん、いやまあそういうね。いい男が出てきてね、いい感じになってんだよ ね。そこにトラさんが帰ってきちゃったからさ、
うん、
また不穏な空気になるんだよ ね。実際不穏なことになっちゃってね、ヒロシとトラさんが出会ってね、
うん、
なんだおめえみたいなこと言うんだよね、うん、トラさんがヒロシに。そんな工場の学歴もね、大学も出てね、男と、桜を結婚させるわけねえだろ、タコみたいな。身の程わきまえる数みたいなこと、ね、
そうそう
そう。追い出しちゃうんですよね。
でも印刷所のアイドルみたいになってんだよね、もう。
そう
裏にあんな綺麗な人がね。
トランタメロメロですよ。うん。
でも工場の全員のアイドルみたいになってるところでこう、うん、蹴散らしてね、トラさんがね。
ざけんじゃねえみたいなこと言ってね、うん、戦いみたいになるんですよ。戦いというか、うん、話し合いみたいな。
そう。
ちょっと、お兄さん聞いてくださいよ、みたいな感じで、ヒロシはね、お兄さんちゃんと話し合いで決着つけようとするんですよね。
そう。
そこもすごいですけどね。
で、もう、愚直なんで、ヒロシは。あれすごいいいシーンだったよね。
ねえ。
で、僕は、大学とか出てないですけど、
うん。
人の気持ちっていうのはあるんです。
恋したことあるんですかとか言ってね。
そう。で、トラさんも、なんか、そういう問題じゃねえんだよな、とか。全然気づいてないんですよ、トラさん。
うん、
好きだってことに。よしく
ん
が。
トラさん、本当に、ねえ、本当、お腹いってんだよ、トラさん前半俺、もう、見てらんないんですよ、本当に。こんな
んだって。ダメだっつってんだよ。でも途中で気づいてね。
うん、
あれみたいな。
うん
ね、お前、桜のこと好きなんだな、
うん。
だからそんなこと言うんだろう。うん、僕は。みたいな。はっきりしねえやつだな、つでも、
はい。
はっきりしてるけど、
はっきりしてる。一発でわかるんですけどね、こっちなんてい
うか。なんかこう、ヒロシ君は口下手だから、愚直なんで。
うん、そうですね。
なんかこう、真正面から、むちゃくちゃなこと言われると受け止めちゃうから。で一回受け止めちゃって、でこう、あ、いや、でも、そんな、うん、みたいな。お兄さんは大学も出てない僕なんかと付き合う資格がないって言うじゃないですか。そんなこと言ってねえだろって。いや、言ってただろって。
言ってた。
言ってた、言ってた。
はい、こいつって本当に。こいつ本当に何みたいな。ちょっとさ、もう本当に、なんかね、いや、本当良くないですよ。
これマジ笑ったけどね。もう、ヒロシ君も、いや、お兄さん言ってたじゃないですかって言うと、うん、恋愛ってのはそういうもんじゃねえから。まあ、誰に何言われようとな。心に決めたら、一直線。
そう、ハートだろって。
そう、心なんだろって言い始めて、ヒロシ君も、受け止めちゃうから。お兄さんみたいな感じになっちゃって。
行くっすみたいなね。いやいや。
お前、愚直すぎだろ。
もうちょっと怒っていいとこですよね。
いや、もうね、
まあまあまあ、
もう何しろね、うん
まあまあね。
ここで、まっすぐとまっすぐがね、
うん、
ついに肩を並べてまっすぐ歩き出しまして。
まあね、うん、なんかガッチリあるんですよ ね。友情が芽生えたというね。
ねで、トラさんがいろいろ世話を焼くんですよ。
うん。
もう、ヒロシのためにね。
うん。
ちなみに桜さんはね、もう賢いね、人でね、
うん、
データ入力の仕事とかにね、
うん、
きちんとついて、
うん、
高根の花みたいな感じなんですね。なんで、まあ大企業でね、働いてるところに、まあ、トラさんやってきて、
うん、
なんか、結婚とかはどうだみたいな、
うん。 ほんとまた余計なこと、
ね。そうね。
電車周りのバイキンマンがね、ロークでなしのカスがさ、そうね。全くね、ま、いやだって50年ぐらい生きてんでしょ、あれ40年
はい。
あんなに生きてたらもうちょっとさ、なんか自分のこと分かってるもんだよね、普通。
で、まあなんか、まあいろいろ聞くんだけど、
うん、
周りの男はどうだ、大学でばっかか、みたいな。
うん。
桜ちゃん、まあそうね、みたいな。なんか大学出てたりする人が多いわ、みたいな。
うん。
いうわけ。なんか周りにすごいいい男がたくさんいるよってことを、トラさんは確認して帰ってくるんですね、それで。
はい。
ヒロシが、
うん、
トラさん、つって。どうでしたか？聞いてきてくれましたか？え、そういう話だったの？とかって思ってるんだけど。何も聞いてなかったけどっていう。聞いてきた、聞いてきたんです。お前が結婚したいって言ってたけど、なんか、ダメな感じだったぜ、みたいな。
うん、
まあ、諦めな、みたいなことを言い始めて。
ね、
ねえ、全然聞いてないんだけど。でも、ヒロシは、やっぱ俺みてえなのじゃダメなんだっつって、まっすぐなんで、
うん、
もうこの気持ちだけは伝えていきたいっつって、
うん、
だって、桜さんのところにね、裏のお菓子屋さんに駆け込んで、桜さん、言いたいことがありますって。毎日、窓からあなたの姿を見るのが好きでした。あなたが歌っていたり、あなたが水くるをしていたり、ちょっと見すぎだろうと思うんだけど。
ちょっとね、あれちょっとヒヤヒヤするよな。
まあでも、まあでも、まあヒロシだからよし。
スレスレなんですよ、あれ。
スレスレだけど、まあヒロシだ。
そう
そうね、何しろ信頼が受けますからね。
ね、そう、他の人が言うと完全にアウトなんですけどね。
まあヒロシだから OK って、うん、
はい、
思いの丈をぶちまけて、
うん、
でも、もう、さよならみたいな。
うん。
で、出てっちゃうんだよね。
ね、すぐ社長がその後来てね、ヒロシ君会社辞めたんだけど、どうしたのあれどういうこと、う
ん、
みたいな。
お前、トラさんなんかしたでしょ
なんかどうせおめえだろみたいな。いや、知らねえよ、みたいな感じでね。言って、このままだと、ちょっとヒロシ、なんか、この街から出ていくみたいなことになりしてね、桜、うん、さんが追いかけてね、
うん、
で、ギリギリ間に合ってね、桜さんがその電車乗って遠くの街行こうとして、ヒロシをね、うん、ちょっと食い止めてね。
ね。
なんか。
すごい演出が良くてね。
うん。
電車のところでギリギリで食い止めて、
うん、
出発しまーすっていうところで、そこで残らないで一緒に乗るんだよね。
そうそう、一緒に乗るんだよね。うん、そう。
それで電車はごとごとと二人を乗せて夜を走っていくのでしたみたいな。
ねえ。
あのシーンは名シーンだね。
ねえ、やっぱ基本ロマンチックだよね。うん、やっぱ。トラさんも性格でもそうだし。
ね、もう次のシーンだともう結婚式なんだね。
うん、ねえ。もう早い。テンポいいです
よ。トントン拍子。
はい。みんな楽しそうな雰囲気なんだけど、そこにね、ヒロシのお父さんっていう人がやってくるんだよね。
うん、
でこの人がね、志村隆になっている、
うん。
そうだよね。うん、黒澤明の生きるとかでよく出てる人だよね。ね、
うん、
そう出ててね、すごいむっつりした顔で来るんだよね。だんまりして、
うん、
不機嫌丸出しみたいな。
周りはさ、結構下町の人たちだからさ、
うん、
もうワイワイってさ、
うん、
騒いでさ。
こう
印刷工場の人たちもさ、
うん、
まあなんてフォークソング世代的な感じでね、
うん、
もうみんなでギター弾いて、
うん、
じゃんじゃんじゃんってね、お祝いの歌とか歌ってくれて、もうめちゃくちゃ楽しい感じなんだよね。
うん、
で、実はこのヒロシさん、家を飛び出してきてまして、
うん、
印刷所の周りの人にはあんまり言ってなかったんだけど、
うん、
実はすっごいいいとこのお坊ちゃんなんだよね。
ね、
だからお父さんが大学の教授なんですよ。
ね、
北海道大学の。
マジかよって感じ。
ねえ。まあ、この頃の大学の教授っつったら
ね、
あんた、スーパー知的エリートですよ。
そうですよね。もう上位 1% ぐらいの、ね。
1% どころの話じゃないと思うね、
うん。うん。すごいですよ。だから最初はね、やっぱ敵だと思うんだよね。トラさんたちも、う
ん。あんなむっつりしてるしね。
ねえ、むっつりなんか怒ってるし、うん、顔が。
うん、顔が志村隆なんで。
ね、そうそう。これ、俺、この結婚認めてないんだろ、こいつ。この、夫婦みたいに思ってね。しかも全然会話しないし、
うん、
何考えても分かんないまま披露宴が進んじゃって ね。
ずっとうつむいてね。
ね。
こう、じっと目の前を見てるだけでね。
ね。お酒もいらないっていうし、
そうそうそう、
パーティーにも加わらないし。
で、ヒロシも、
うん、
あんな親が来るはずないんだって、
うんうん。
俺のことを捨てた親というかね、縁を切ったような親なんだって。
そうね。今更なんでいいみたいなね。うん、で、ちょっとトラさん的にも、くそ、なんであいつみたいな感じなんだ
けど。高く止まりやがって、
ね。そう。感じなんだけどね。いざその、お父さんお母さんご挨拶どうぞのシーンになった時にね、うん、志村さんがね、
うん、
初めて口開くんだけどね、うん、時にも残業するんですよね。ヒロシ、すまなかった。私本当はこんなところに来る資格ないんです、みたいなね、
うん。一言目がそれで、親、ね、みたいなね。
なんか違うぞ、みたいな。そういう不機嫌だったんだ、みたいなね、
うん。不機嫌というかもう、
不機嫌というかも
いたたまれなくなってしまいました、ね、私はと。
ね、
こんなに周りの皆さんに祝福してもらって、
うん、
皆さんのおかげで本当にまっすぐ育ったんだなと。 で、それに比べて、私は、まだ若かったヒロシを放り出して8年間何もしませんでした。それなのにこんなに幸せな姿を見ることができて嬉しい気持ちです。思うんすよ。
うん。
みんな、ジーン。ヒロシもジーン。
トライさんもね。
ジーン。
ジーンしてね。
画面の前の俺らも。ジーン。
スーパーハッピーエンドですよね。
ね、
うん、うん。
よかったね。
ね、ね、そうそう。よかったよかった、つってね。結婚式が終わるんですよ、
うん、
うん。これで終わりなのかなと思ったら、あと20分があるんだよね。
ねえ。
そうそう。
また一ひねりというか、もう展開がめちゃくちゃ詰まってるんだよね。
ねえ、詰まってるよね。
なんかもう一作で終わりにするつもりだったみたいなんで、この。
うんうん、
だから、もう全部詰め込んだらしいんですよ。
そういうことなんだ。
うん、だから展開がすごいんですよ。ね、最初もう、一回、トラさん来る、うん、出る、あの、桜、あの、嫌われる、うん、結婚する。うん、でも、この後もう一ひねりみたいな。
一ひねりあるんですよね。桜が終わってね、このトラさんの番みたいになってね、うん、あの、一緒に帰ってきたね、なんだっけ、冬子さん。ずっとその、イチャイチャしてんだよね、うん。そう、寺にいるからさ、毎日毎日寺通いしてさ、うん、いや、こんにちは、今日も来ました、へーへー、みたいな、
ね、
感じでね。
で、冬子さんも、トラちゃん、うん、今日も来たのとか言って、ね、一緒にボート乗ったりとか、
ね、そう。
トラさん、行きつけの、飲み屋さんとかに行ってね、
うん、
ガッハッハ、みたいな、ちょっといいとこ見せたりしてね、
ね、
常連ですよ、みたいな雰囲気出したりとかね。
そうそう。見せてね、
そんな寺のね人だったらね、なんかあんまりお嬢様だったら来てくれなさそうなとこにもね、
うん、
あの来てくれるんだよね、
うん、
で一緒に楽しんでくれて、ちょっと歌っちゃったりして ね、
うん、
ね、手握ってくれたりしてね、
あれ
バイバイの握手と、
いやーそうなんですよ、もうトラさん的にはね、
うん、
もうプロポーズしようと思ってんだよね、
うん、
あのそのうち、
うん、
プロポーズするぞとか思ってるんだけどね、ある日お寺に行ったらね、迎えに、
うん、
今日も遊びましょうみたいな感じで行った
ね、 ね、もうめっちゃあの、うん、そのシーンはきつかったね、
いやきついよね、
トラさんがもう、
うん、
麦わら帽子にね釣り竿2本持って ね、今日は一緒に釣りに行くって約束してたからっつってもう夏休みの少年みたいなんだよね、
少年ですよ本当に、
で冬子さんっつって言ったら、
うん、
あの冬子さんがね、
ね、なんか男の人と一緒にいましてね、
うん、お家でね、
ね、あで、あ、なんか、親戚の人いるんだと思ってね。
ね、
あ、じゃあちょっと、今日は邪魔でしたね、みたいな。帰ろうとしてね。したお父さんが来てね、冬子さんのお父さんが。で、そのお父さんに向かって、あ、なんか今日親戚の男の人来てるみたいですけど、どういう人なんですかって聞いたらね。いや、これから親戚になるんじゃよ、みたいな。あの、な、冬子と結婚させようと思っててな、みたいな。こと言っててね。いや、失恋中ね。
マジきついよね。
ね、
あれ聞いたのもさ、いや、だからもう分かってて、
うん、
一部の望みを託して聞いたんだよね。
一応ね、そうそう。
一応確認しとかなきゃ。
そうそうそうそう。まだ分からないからね。まあ、冬子さんのことだからね。
そう。
誰とフランク話すんだから。思ったら、まあ、とどめ刺されましたね。いやー、大失恋しましてね。
いや、きついよ。だってさ、トラさん、ウキウキでさ、うん、ハーフパンツにさ、
ね、
あの、麦わら帽子でさ、えいみたいな感じでさ、行ったらさ、
ね、
向こうはさ、ビシーッとスーツです。髪もグリースできちんと固めててね。
ね、
イケメンで優しくて。で、冬子さんに、約束忘れちゃってた。
ね、
あ。
いや
あ、優先順位、あ、みたいな。
いやね、ちょっとあれ、やっぱ性格悪いと思うんだよね。
あれは良くないよ。
冬子さん。ねえ。
あれはダメだよ。
あれ、絶対ダメですよ。良くないですよ、ああいうのは。本当に。もう桜を育ててくれたお母さんも言ってましたけどね。ほんと、はっきり言うべきですよ。もっと初期の段階で。
そうそう。
あったくさ。
まあ、というので、
うん。
さんは、大失恋。
うん。
で、しかも、家に帰って、うん、裏からもう入って、うん、あやつって、酒をかっくらってると、
うん、
もう表の方で、
うん、
いや、トラさん今日どうしたのみたいな。知っちゃったらしいんだよ。冬子さんに。フィアンセがいるってことを。わー、そりゃトラさんやばいね、みたいな。毎日毎日ってさ、トラさんの寺がよいっつってさ、浅草中の噂になってっかんね、みたいな。もうみんなに、そういう感じに思われてたっていうのが、
ね、
わかり、わかっちゃいまして。
不憫だよ。
ね、ガラガラっつってね、押し入れ開けたらトラさんいてねえな。
気まずい。
俺は別にこう酒飲んでただけですけど、ね。
いやいや、ドラえもんじゃん、もう、ね。もう、完全にとどめを刺されましてね、
うん。
で、そっからのシーンがでも良かったですね。うん。うん、もう、ダメなんだってなってね。うん、その、まだ弟子みたいな人いるんだよね。
射程ね。
射程ね。
のぼろくんっていうね。
そう、トラさんを慕ってた お兄ちゃんがいてね。
うん、
そうそうね、トラさんが。一人でなんか寂しくラーメン食ってるとこに来てね。でも、 俺トラさんついていくっすみたいな感じで言うんだよね、うん、ここまでも一生っすよって言うんだけど、それに対してまあトラさんぶち切れてね、甘ったれんじゃねえとね、お前俺みたいになりてえのかみたいな言うわけよね、うん、でまあミノルの方はなりたいって言うんだけど、本当にお前バカだなと、本当にどうしようもねえ救いようない甘ったれだなみたいな、うん、でも全部自分のことなんですよね、あれが。もう自分の生き方がね、全部甘えたものだったんだっていうことがね、こう失恋とかいろいろによってね、はっきり分かってしまってね、うん、いやー、俺はな、ろくでなしのカスなんだよ、ということをね、
とうとうと言いました
ね。そうそう、言いましてね、早く帰るバカみたいって思い出すんだよね。うん、まあ、優しいよね、だから。
で、実家のまでのチケットを買ってあげて、うん、この切符でお前実家帰れって言って、買ってきたからって、
うん、
それを押し付けて、
うん、
でも、のぼるくんは、
そうそう、
畜生、そんなに言うんだったら帰ってやるよって、泣いてね。
うん、ねえ。
で、トラさんはズビズビと、ラーメンをすするのでした。
ねえ。
一年後。
そして一年みたいなね。ねいや、前後面白かったね、
でも。で、みんなのところにトラさんからお手紙が来まして、
うん。
冬子さんのところにね。
ね、そうだね。
で、まあ、桜にはね、子供とかも生まれててね、もういい感じでみんな進んでるんですよ。でもお兄ちゃんどうしてるのかなみたいな。背景、冬子さんも。
うん。
もう、その説はすいませんでした、みたいな。今思い出すだけでも、恥ずかしいことです。何卒ご容赦くださいね、みたいな。うん。そのお手紙とともに、トラさんがね、今、なんかどっかのね、境内というかね、観光地みたいなね、人が集まるところでね、まあ、敵やしてるわけですよ。さあ、持ってけ持ってけ。
うん。
で、隣でちょっと成長したのぼるくんもね、のぼるめちゃくちゃ下手なんだけど、最初。その、物売りがね。
ああね、うん。
あ、二人でやっぱ一緒にいたんだ。
で、終わり。
二人で、テクテク歩いていくのでした。
いやー、大人にならないまま生きる方を選ぶというね。
うん、
いやー、しかしこれ48もやるのすごいね、
うん、
何をするのかなって思ったけどね、
なんか毎回基本的にはもうトラさん旅先でマドンナっていう、まあ、ヒロインみたいな人が必ず一人出てくるんで、
うん、
マドンナと仲良くなる、
うん、
てんやわんやある、
うん、
やっぱり実らず去っていくんでした。
うん、
48回やるらしいんですよ。
あら、すごいね。
鋼のハートだよ。
鋼だね。
逆にすごいよね、だってそのね、48回恋できたらね、
ね、
相当だよ、だって。
相当だよ。
うん、
すごいエネルギーだね。
ね、普通の人間だったら。
生涯で2回か3回じゃないですか、多分。
それをね、48回やってますからね。
お前、死んじゃうよ。すごいね。
面白さはあんまり言えないよね。何なんだろうね。
うん、なんかな、見てて気持ちいいっていうのはある。うん。うん、音楽もやっぱいいしね。
うん。
最初の始まりのあの例のあれとかも。でもやっぱお茶の間に流れてて邪魔にならないね。
あ、まあそうね。
なんかね、まったる席は鬼ばかり的な、と肛門的な流れっぽかったけど。
安心感ある。
毎回同じ展開なら見と肛門だよね。
うん。あと、ゆっくりだよね。全体的にやっぱ作りが。まあ、今、めちゃくちゃカットが、テンポ早いというかさ、パッパパッパカットがやるじゃないですか。
うん。
その感じが良かったな。
うん。
みんなまっすぐなところね。
うん。
いやー、まっすぐだったな、ひろしさん。
まっすぐでしたね。さくらさんもすごい人だよね、うん。お兄ちゃんのことなんか、そんなに悪く言わないからね。
うん、
基本的に、バカぐらいしか言ってないからね。
さすがに、面、うん、なんか、あれね、お見合い大変なことになった時は、
うん、
言ってたけど、でもそれも言ったわけじゃなくて、トラさんがこう開き直って、
うん、
ああ、なんだよ、ぶっ壊してやってるあんな奴らよ、みたいな。
まあ、はい。
おじさんとか怒るわけ。でもトラさんがね、なんだこれバカ野郎と、
うん。
すると、そこで怒るからね。
うん。
それはダメ、つって、
うん。もっと早く怒っていいんですけどね。
うん。そこはいいところだよね。うん、
ねえ、育ちがいいよね。
うん。
いいやつしかいなかったな、確かに。うん、
俺が、うん。そうなんでね。この悲しいところがさ、
うん、
トラさんがさ、いいやつしかいないやつの中でも幸せになれないところなんだよね。
あ
いいやつの中にいて居場所がないってきついよ。
そうですね。
うん、
ま 毎回どっか触らないといけないわけですもんね。
で、トラさんもいいやつだからそれが分かってて、うん、去るっていうね、
はい。
居場所がないなっていう。
まあ、はい。まあ、出ていくべきですよ。でも、実際に。いや
うん。ただ悪人が一人いたらね、トラさん残っ、逆に残ったぐらいだと思うんだけどね。
ああ、はい。敵対勢力として。
そうそうそうそう。
うん。
あいつがいるんだから俺だって言ってやるよとかさ。
うん。
普通のことは俺が見張ってなきゃいけないとか、なんか
そうだよね。
いがみ合いながらじゃないけど。
うん。そういう感じになってくれるんだけどね。みんなあったかいからさ。
そう。
ちょっと。
まあ、悲しいよね。
うん。
みんなあったかいから、俺がここにいない方がいいんだって。
まあ、実際そうだよ。
トラよ。
いない方がいいよ。はい。いやー。
3ヶ月に一遍顔見せてくれたら嬉しいぐらいの感じだね。
多分、そういうこと、ポジションの人だよね。最終回とかどうなるのかな、でも。
ね。
うん、気になっちゃったね。
うん、トラさんはちょっと見ていきたいんだよな、ね、シリーズが47作あるから。
ね。大人になれないまま、どうね、一体どうなるんでしょうっていう、うん、
ちょっと感じ。我々としても、ね、興味あるところですよ。
非常に刺さるところですよ。
うん。
それは。
ちなみにその、これはね、ちょっと何個かシリーズで見ていこうと思います。
うん。
ちょっとディズニーシリーズに、してるのにもう一個増やすのかって話なんですけど、
うん。
面白かったんで、
うん。
見ていこうかなと思います。多分5、6作品買いのシリーズになるのではと思ってます。
うん。
で、まず、5作目、トラさん冒険編はね、見ようかなと思います。なんでかっていうと、1作目、2作目は山田洋次さんが作ってたんですけど、うん、3作目、4作目で別の監督に変わったらしいんです。
うん。
で、ちょっとテイスト違うな、みたいな。なんかちょっと微妙、みたいなね、うん。
はいはい。
雰囲気になったらしくて、5作目でカムバックしたらしいんですよ。山田洋次さんが。で、もう1作目で終わらせるはずだったのを2作目やって、3作目、4作目で別の監督の手に渡っちゃったんだけど、5作目で蹴りつけるぞっつんで、作ったのがこの5作品目。
うん。
うん。原点回帰、カムバック。これがすっごい面白い。けじめの一作。これをね、今ちょっと虎さん意識してね、やってみましたけどね。うまくいきませんでしたね。
いや、うまくいってましたけど、今。
ということで、これ見ましょうと。
いやいや。
もう一個のね、線としまして、毎度出てくるマドンナ、毎回素敵な恋をしたりしているんですが、何回か登場するという人たちがいます。
うん。
で、その中でも一番のマドンナといえばこの人、リリーです。
リリー。
浅岡瑠璃子さん。が演じておられまして、うん、この人が何度も何度も出てくると、
うん、
でその中でもおすすめなのが第25作男は辛いよ虎次郎ハイビスカスの花これ、でこれでねリリーが3回目ぐらいかな出てきて、はい、虎さん本当に結婚するんじゃないのみたいな感じになるのがこれ、うん、なんでこれ見ましょうねリリー作品、で、さらに時代がボンと飛びまして、第40作目あたりから、
うん、
1作目で生まれた妹の桜の子供のがいるんですけど、この子が大きくなって、
うん、
でも一作目でね、トラさんに似てるね、この子は、とか言われてるんですけど、まあ、無事見まして、ちょっと、不適を起こして。皆さん、こんにちは。無力映画界の倉島です。無力映画界のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。ですね、やらさんと一緒にトラさんについて撮ったんですけれども、ちょっとですね手違いがありまして、後半喋ってたことが消えてしまったんですね、なので補足という形でいつも倉島が編集してますんで今回喋っております。いやー、でも惜しいですね。実は、新企画みたいな感じで、最近生活をちゃんと良くしていこうってことでね、いろいろ考えてたんで、やらさんと一緒にこの後、二人で、スーパーまでお買い物に行って、スープとかね、作っちゃったりしてね。まあそんな感じで、はい。初のロケスタイルでのね、録音っていうのもやってたんですけどね。まあ、撮れてなくて、ちょっと申し訳ないっす。まあそれは忘れていただいて、今回、撮ったトラさんはちょっとシリーズにしていこうかなと思います。でもまあ毎週毎週やるっていうわけではなくて、どんくらいかな、まあ2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかちょっとゆっくり見ていって、折に触れて、まあトラさんがフラッと帰ってくるように皆さんのお耳にも我々が見たトラさんの感想とかをね届けていければなと思います。
ちょっと話してますが、望郷編5作目とマドンナの中でも一番登場回数の多いリリーさん、浅岡瑠璃子さんのシリーズ、トラさんの甥が成長していくシリーズ、そして渥美清さんの最後の出演作となった男はつらいよ、トラジロー紅の花、これを最後にやっていこうと思います。告知もしようと思います。我々無力映画会といいまして、月一で新宿近辺で映画会をリアルにやってます。みんなで一個お題の映画を見てきて、いろいろそれについて感想を言って、でその後みんなでねボードゲームしたりとかして、まあ楽しい会なんですが、まあ最近さすがにちょっとねやってないんですが、状況が落ち着いたら始めようと思います。そして今皆さんのお聞きのこのポッドキャスト、これもねやっております。お便りフォームっていうのがあるので、無力映画会で、検索していただいて、まあツイッターとかのねプロフィールのところにお便りこちらみたいな形で募集してますので、感想でもいいですし、こういうのやってほしいっていうリクエスト、まあその他もろもろ何でもお待ちしています。まあ皆さんとね一緒にこう映画の物質みたいな感じでしていきたいなというふうに思って1年やってまいりましたんで、よろしくです。99回目までやってきた無力映画会、未だにちょっとこういうミスを、してしまって申し訳ないですね。まあ次回は100回で倉島と矢田さんと優也さんも揃い踏みで撮ろうと思います。結局何話すのかあんまりちょっと考えなくてこれ大丈夫かなって感じなんですが、お届けできればと思います。それでは今回のお相手は矢田さんと倉島でした。